マート HR。
ホリーイカウェンズデイホリデー、アナウンサーの堀井美香です。働くを語る水曜日の夜をテーマに、多彩なゲストと働くについてお話しするこの番組、今夜も始まりました。今回のゲストは前回に続いて刑務所で管理栄養士をされている黒柳恵子さんです。働くすべての人を人事労務から支えるスマート HR がお届けする堀井美香ウェンズデーホリデー、ぜひリラックスしてお聞きください。ウェンズデーホリデー、堀井美香がお送りしています。ゲストをご紹介しましょう。管理栄養士の黒柳恵子さんです。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、前回の配信では食事と健康テーマに話しました。気になる方はぜひ前回の配信もお聞きいただきたいのですけれども、今回は美味しいって食べるで育む豊かな感性というテーマで伺っていきます。人それぞれ美味しいの価値観は違うと思いますが、仕事の合間のランチやお仕事が終わった後の晩ご飯が楽しみという方も多いのではないでしょうか。刑務所においても食事は楽しみの一つとなっているそうで、黒柳さんは少しでも美味しいものを食べさせたいという気持ちを胸に日々の業務に向き合っているそうです。でもなぜ美味しくある必要があるのでしょうか。管理栄養士としてこれまで多くの方の食事に携わってきた黒柳さんと一緒に考えていきたいなと思っております。ということで、これはよくよく言われるんじゃないですか。なんか美味しくなくていいんじゃない、刑務所のご飯は、みたいなことは。
ああ、そうですね。でもそれって多分、うん、美味しいイコール贅沢だと思ってらっしゃると思うんですよ、
うんうんうん、
で、私が言ってる美味しいっていうのはそういう意味ではないです。で、特にやっぱりこう税金で食材買ってるわけですから、うん、あの税金を使ってるわけなんですけれども、
うん、
その税金 でこう調達した食材だからこそ、うん、美味しく調理してお腹の中に収めたいんですね、
うん、
昔勤めてた病院がやっぱりこう料理がすごく美味しくなくて、結局すごい残食が多いっていうところがあったんです、で、そうするとせっかく管理栄養士が立ててて数字的にはもうパーフェクトというかいいはずなのに、実際美味しくなかったら食べてもらえないわけですよ、
はい、
お腹に入ってないんですよ、
はい、
で、そしたらゴミとして捨ててるわけですし、今の時代だと食品ロスじゃないですか、で、そしたら結局治療にもつながらないわけなんですよね。治療食として出してるのにそれを捨てられてしまったらっていうことで、だからちゃんとその食材をもう限られた予算や限られた条件の中なんですけれども、最大限に美味しいものに仕上げて彼らのお腹の中に入ってもらわないと、それがゴミになっちゃったらそれこそ私は税金の無駄遣いだと思うんですよね。
うん、前回、はい、その予算が1日でまあおよそ520円ぐらいみたいなことをおっしゃって、はい、だからその予算で材料をあてがわれた場合、工夫をしないでそのまま食事として出してしまうのか、工夫してもうちょっと美味しくしてあげて出してあげるのかっていうことの違いでもありますよね。
そうですね、
うん、
本当に細かいこと言うと、例えば、コロッケを作ろうと思ったら冷凍のコロッケを買ってあげた方が安いんですよね、
はいはい、
そこはあの料理やったことない子たちはコロッケも手作りしましょうよみたいなこと言うんですけど、手作りするとかえって高くつくんですよね。
わかります、
はい、でそれでじゃあ冷凍コロッケをいかに美味しくするかっていうと、
はい、
ただソースだけをこう市販のウスターソースをただペットかけるだけじゃなくて、その揚げたコロッケに自分のところでちょっとオリジナルなタレとかソースとか、
うんうん
う
ん、
そういうのを作ってくぐらせることによって、
うん、
冷凍コロッケがちょっと一味違う感じになる、
うんうん、
そういうところでの美味しいっていうレベルなんですよ、
うん、
だからこう一見こう、社会の人たちが感じる美味しいっていうのと全然レベル、うん、次元としては全然違いますけれども、
意味合いが違う、
そう、はい、だけどそういうところであいつもと違うちょっと手間がかかってる美味しいなって感じてもらえれば、まあ、そしたら食欲にもつながると思うし、食への関心もつながるっていうことで、まあ、そういうなんか工夫がわかるとかそういうなんか情報で味わい方も違ってくるから美味しさも変わってくるんじゃないかなって私は思ってます。
うん、 そもそもその今美味しいという言葉たくさん出ましたけれども、小柳さんにとってこう美味しいなって思う個人的なこう美味しいっていう感覚ってどういう料理に対してですか？
まあ、例えばこの前私はちょっと体調崩してたんですけど、まあ、体調崩して全然ご飯が食べられなくて、で初めて食べる食事はやっぱりこうレストランのディナーじゃなくて、ご飯と味噌汁でいいんですよ、
はい、
うん、はい、それはやっぱり染みるじゃないですか、
はい、あ、染みる体に、ね、体に染みる、
染みるって感じ、
わかります、染みるご飯ありますよね。
そう、それとか自分が体調悪くて作りたくなくて、うん、もう誰かなんかとにかく与えてくれみたいな、
はい、
でそういう時に母親が作ってくれた卵雑炊、
はい、
とかうわーって感じがするじゃないですか、
はい、
でそれとかこう夜中に食べるそのカップ麺であっても、
はい、
すっごい寒くて仕事から帰ってきて、
うん、
あ、カップ麺しかないけどってそれも美味しいじゃないですか、
はいはい、
だからそのレストランで感じる美味しい、レストランでいうところの美味しいと、うん、そういう美味しいはやっぱり違うと思うんですよね、
うん
うん、そうだからそういうところの美味しさが彼らに伝わればいいかなって思ってるんですよね、
うん、なんかこう自分の気持ちの上でもなんか体調面でもこう補ってくれる美味しさってありますよね、
うん、
なんか贅沢なこう過敏な美味しさじゃなくって、
うん、
なんか私は一人で食べるときにすごい美味しいって感じる人なんですよ。
あ、
誰からも遮断されて、
はい、
一人だけの食事のときにすごくそれを思うので、う
ん、はい、
何かのストレスがあるのかなって時々思ったりします、はい、だから人によってこう美味しいって感じる感覚とか時間とかその場合って違ってくるんだと思うんですけれども、
うん、
刑務所のその食事の中で美味しく食べてもらう工夫というのをたくさん伺ってきたんですが、まあ、人気メニューを作るのもその一つかと思うんですけど、どうですか皆さん、そのメニュー見た時ってやっぱりすごい感動したりとかちょっと喜ばれるっておっしゃってましたが、
そうですね、なんか水上のメンバーは、うん、翌月のメニューを一番最初に知るわけですよ、
はい
はい、そこでまあ他のなんかこう工場の人よりは先に情報知ってるみたいな優越感がそこでは湧くんですけど来月何が出るよみたいな、
はいはい、人気のメニューは何ですか？
人気のメニューはですね、まあ、いろいろ最近出したもので人気のは担々うどんが人気でしたね、はい、でそれからあとはイカフライの、本にも書いたのはイカフライのレモン風味ですけれども、でそれから彼らが人気メニューでちょっとプレッシャーがかかるっていうのだ と、カスタードクリーム、パンの日にカスタードクリームを作るんですね、
はい、
でそれもやっぱり小袋のジャムとか、
はい、
ああいうやつだとちょっと割高だし、
うん、
それに比べてこう量的なものも満足度がないんですけど、じゃあ普通に卵とか牛乳とかでカスタードクリーム作ればいいじゃんってことでカスタードクリームを作れるようになったんですよ、
はい、
で最初は私が一緒に作ってて、
はい、
でもちょっと下手くそなことだと焦がしちゃうんですよね、
うん、難しいですよね。
そうです、難しいんですよ。
小麦とか
砂糖、卵、牛乳、
そうですよね、
はい、そこら辺で作るんですけれども、うん、でそれをやっぱりこう先輩受刑者から教わって、ある時、いや今度僕がカスタードクリーム作るんですけどって、そういう子はもう 2,3 日前から緊張しちゃうんですよ
だって失敗するとみんながダマになった、
誰だよあれ作ったのとか言われると嫌だから先生ついてもらっていいですかとかって言うから、うん、いいよって、だって上手にやりたいから私にヘルプ出してるわけだから、うん、
はいはいはい、
上手にやりたいっていう、ね、失敗したくないとか、
はい、
そういう気持ちが働いてるわけじゃないですか、
はい、
もうちゃんと自信がないんだったら私が来るから大丈夫って言って、
うん、
でついて、
はい、
で焦げないように ここの時点でちゃんと混ぜてしっかり沸騰させてみたいな、
はい、
うん、風に言うと、あ、よかったっす俺なんか 2,3 日前からちょっと寝不足でみたいな、
やっぱプレッシャーがあるんですね、人気メニューには
責任重大、
そうですよね、はい、そもそもその刑務所の食事が美味しい方がいいと黒柳さんが考えている理由というのはどういうところでしょうか？
あ、そうですね、これ美味しくないメニューがずっと続くと、そういうのってやっぱり受刑者の不満につながるわけですね、不満とかストレス、
うんうん、
で昔食事が元で暴動が起こったことがあるんですよ、 あのもっと大きい刑務所で、
で
それはやっぱり食事だけが問題ではなくて、例えば夏暑くて寝苦しいとか、睡眠不足だとか、同じ部屋のやつらとちょっと喧嘩したとか、なんかそういう細かいむしゃくしゃっていうか、モヤモヤがたまって、でそれで暴動につながるんですよね、で暴動になっちゃうと一番困るのは刑務官なわけです、刑務官が例えば殴られたりとか、囚状って言いますけど、大衆の衆に、情けって書いて囚状、囚状を安定させるっていうのはすごく大事なこと でその食べ物がある意味こう囚状を安定させるのに役立ってるんですね、だからこうなんか最近面白くねえな、 まずい飯ばっか、自分のね好きじゃない飯ばっか続いてるなと思っても、例えば3日先に自分の好きなメニューがあったらちょっとなんかこう楽しみになるっていうか、だからそういうのがあるので、だからこう10日間ごとにメニューを張り出すんですけども、10日の中に必ずちょっと割と人気メニューだったりとか、なんか手作り系のお楽しみデザートみたいなものを入れて、なんかこう1枚の情報の中にちょっとワクワクする感じのものを入れるようにしてますね、でそういうのがまたね、楽しみにしてたのにいまいちだったっていうような時もあるでしょうし、でこれが意外に期待してなかったけど逆に意外にうまかったみたいな多分ものもあるだろうし、暴動とか不満につながらないようにある意味食事がそういう部分をあのこう補ってるっていうところがあるんですね、
カスタードクリームでしたっけ、そういうものをこう作り上げた、美味しく作ったその受刑者の方とどういうリアクションですか。
いやもうそれは喜びますよね、
うん、
よかったっすって、すごいたまにはダマダマになっちゃう子とかいるんですよ。でやっぱりこうセンスがあることない子があるんで、前に最近だとアメリカンドッグを作ったんですけど、あの魚肉ソーセージに、あのミックス粉をこうつけて揚げたやつなんですけど、それがなんかすごいチームワークがよくって、で揚げる子もなんか割と繊細で丁寧な器用な子だったんですよね。なんかまるですごい美しくできちゃって、このアメリカンドッグ美しすぎるって言って、まるでこれだと冷凍食品揚げただけだろって思われちゃうじゃんって言って、手作り感が逆になさすぎて美しすぎて、これは絶対に楽してる冷凍食品揚げただけって思われるから、
尺だねって、
そうそうそう、だから次回はもうちょっと手作り感ある仕上げにしようみたいな
そんなことも
そう、そういうことありました。もう美しすぎて写真撮っちゃいました。それであのパソコンの画面に貼ってるんですけど、私のモチベーションとして
やればできる、
そうそうそう、これは美しすぎるみたいな、
なんか最初はやっぱりその料理をしたことない受刑者の方もその水上に立つわけでしたから、まあ、前回もおっしゃってましたけれども、なかなか料理ができない人がたくさんいて、じゃがいもを冷やすっていう作業をさせたら、じゃがいもに水をかけたりとか、
ああそうなんです、ポテトサラダ事件ですねそう、ポテト、うちのポテトサラダってなんでこんなべちゃべちゃしてるのって、一回ちょっとやり方見に行くって言って見に行って、いや普通のやり方だよね、ちゃんと献立カードに書いてあるやり方だよねって、じゃあ、あのじゃがいもがあの茹で上がって、じゃあこれもうちょっとしてからマヨネーズあえようねって言って、ちょっと水上一周して帰ってきたら、ホースでじゃあじゃあ水をかけてるからさっきこう湯気が上がったじゃがいもに、
はい、
何やってんのって言ったら、冷ましてますっていうか、なんでって言って、まあ確かに献立カードにはレシピ表には冷ますって書いてあるんですけど、水かけるとは書いてないんですよね、
そっちの方法かと思ってい
や確かに水をかけるのも冷ます方法の一つではあるけれども、まあ、それはキャベツとかなんかこうゆで野菜のサラダの時は水使いますけど、いや芋類はやらない、もしかしてかぼちゃのでかぼちゃのサラダもこのやり方でやってんのって聞いたら、そうですって言うから、知らんかったみたいな、
だから量が少なくなっちゃうんだ、
そうそうそう、どんどん流れて、どんどんかぼちゃに水かけてたら黄色い汁がどんどん流れていって、それ食品ロスだからみたいな、
ね、そこからですもんね、
そう現場に入らない、だからいまだに、えっていうやり方やってるものもあるかもしれないです、私が知らないだけで
全部に全部ね、くまなく目を通されてるわけじゃないですもんね、はい、その中でこうなんか料理が好きでこう調理の道に進もうとか、そういう方もいらっしゃるんですか。
そうですね、すごい料理の自信を持っ ちゃった子、名持っちゃったっていうか子がいて、うんうん、もうそうすると、うん、なんか周りからシェフっていうあだ名がついたりして、今日はシェフが作ってくれたからうまいとか言われると、まあ、本人もちょっと自信を持っちゃって、もうここを出た後はもう調理の方向で仕事探そうかなとかいう子はいましたし、あとはあの刑務所の中の調理経験が実務経験っていう風に、まあ、見なされて、
はい、
調理師免許を受けることができるんですよ。
そうなんですね、
はい、
うん、
なので、まあ、それを目指して頑張るとかいう子も出てくると、うん、そうすると周りの人たちもそれに影響されて、うん、俺も頑張ろうかなとかいう風になっていくの で、
うん、
でそれはそれでまた嬉しいですよね、
うん、
はい、
黒柳さんがこうちょっとずつ これやってあれやってってなんとなくこう伸ばしていく中でみんなこうチャレンジする気持ちみたいなちょっと出てきてるんじゃないですか。
そうですね、でそこでやっぱり知識が豊富になってくると、
うん、
調理師免許の勉強してる子なんかだと、うん、テキストで分かんなかったことが、
うん、
先生ビタミン B1 ってどうたらこうたらとか言ってなんか質問をしてくるんですよね、
うん、
でそうするとあすごい勉強してるね、そうだよこうだよっていろいろと、ね、またあのお話ができたりとか、
うん
うん、
こうメニューこんなのどうですかみたいな受刑者の方からのアイデアもあるんですよね。
ああそうです、
うん、
今度はこんなのが食べたいとか、
うん、
これはこういう味にしたらどうかとか、
うん
うん、いろいろ言ってくることがあるので、
うん、
じゃあそれやってみようかって採用することもありますよね。
割とこうちゃんとトライさせる方ですか。
そうですね、はい、すぐにはできないから今までには提案しただけで出所したとこもいますけど、
うんうん、
はい、まあ、できる限りはやってあげたいなと思いますよね。
うん、でも本当にこうチームの上に立ってたりとかその管理職でいたりするとなんか下の子たちとか部下のその意見これやりたいですっていうのなかなかこう OK じゃあやってっていうのってこう自分に責任が返ってくるから、
うんうん、
そこの一言がこう思い切りがあんまり良くなかったりするんですけど、
あ、
ね、それはどうですかやりたいって言った時に。
いやもう最初から、
うん
うん、それはある程度私の立場としては割とお気楽にやってみようって言っちゃいますね。っていうのは、まあ、彼らもともと素人ですから、
はいはい、
素人なんだから下手くそで当たり前じゃんっていうところがあるので、
は
い、だから、
うん、
言っちゃ悪いけどあまり期待してないって言ったら悪いですけど、
はいはい、
失敗してもまあそういうこともあるよねぐらいな感じで済むので、
うん
うん、だったら思い切ってやっちゃってもいいんじゃないって感じで、うん、でもし一人一個ずつ上手にできなかったらあの形が変になっちゃったとか見栄えが悪かったらもういっそのこと全部ぐっちゃぐちゃにして混ぜて分けりゃいいじゃん、
うん、
みたいな、
うん、そこは臨機応変にどうにでもなるよみたいな。
そうなんです。
すごい、でも嬉しいと思います。思いっきりやっちゃいなって言われるとあ嬉しいって思いますよね。
あとはなんとか私がなんとかする
みたいな。いやいやいや その一言なんですよね。やっぱあとはもう私が全部なんとかするから思いっきりやっちゃってっていうそのね一言ってすごい、
う、うん、まあなんとかなります。
なんとかなります。
なんとかなります。
そうなんですよね、はい、さあそしてですね刑務所以外の話でもちょっと伺っていきたいんですけれども、
はい、
その私たちが働き暮らす中でも美味しい食事って、まあ、あるかなと思うんですが、じゃあ私なんかはもう今もう子供たちもちょっと成長していって一人の食事になってるので、まあ、夫はいるんですけど夫も軽く晩酌するぐらいなので、
はい、
すごくこう食事そのものに対してなんか欲がなくなってきてるんですよね。
あ、はい、
なんかなんかそれもあまり良くないのかなと思うんですけど食事に関してはどうですか黒柳さん。食事ってもっとこうあるべきとか。
いやそんなねなんとかであるべきってね、うん、思いすぎない方がいいんじゃないかなって思うんですけど、
うんうん、
なんかうちなんか今母親と娘2人と私の4人家族なんですね、今、で娘からこの間うちってシェアハウスみたいだねって言われたんですよ、
うん、
はい、で最近こうそれぞれの仕事だとかこう生活タイミングがちょっとずれてくるとなかなか一緒に食事をする機会がなかったりして、
はいはい、
だからそれぞれが、まあ、みんな料理できるんだから、
うん、
別にそれぞれ食べたいものを食べてもいいよね。で逆に今日はたまたま私今から何か作るけどあんたもいるんだったらこれも食べる、じゃあ2人分作るねとか、うん、今日は誰々もいるから3人分作るけど、うん、私は今日いらないとか、
うん、
そんなんで別々にやってるんですよね、
うん、
でも別に仲悪いわけでもなく、
はいはい、
まあ、それぞれ美味しいと思って食べてるから、
うん、
それでいいんだと思うんですよ、
うん、
で中にはこう っぱりね家族団らんでとか、まあ、そういうのがいい人もいるし、一人で食べる方が気楽っていう人もいるし、だから楽しいとか美味しいとか、まあ、それぞれ基準は違うと思うんですけれども、どうなんですかね、こうじゃないといけないっていうのは考えすぎると良くないんじゃないかなって思うんですよね。
食事に対してこう求めてるものもみんな違いますしね。なんかそれでコミュニケーション取りたいっていう人がいたり、栄養を取るための食事だったりとか、
あ、そうですね、
なんか本当にハッピーで楽しくあるための食事とか、
なんかそれぞれにテーマがあっていいと思うんですけど、釈放前教育っていうプログラムの中で、出所が近づくと私が一コマもらって、まあ、彼らにお話をするんですけど、でその時に必ず言ってるのが、今日はこの例えば健康的にとか管理栄養士的にっていう栄養素のことばっかり言っちゃうと、焼肉食べ放題とかなんか言ってられないわけですよ。はいはい、ケーキ食べ放題とか、
はいはい、
だけど、今日はお友達と仲と楽しい時間を過ごすための食事だったら別にお酒もありで無制限にね、何時間2時間3時間食べまくるとか、それはありだよね。で例えば今日は誰々のお誕生日だからお誕生日は祝うメニュー、だけどもう今日は普通に日常の、まあ、残業終わって帰ってきてささっと済ませたいご飯だったらお茶漬けでいいし、だからそれぞれテーマを決めて食事をすればいいんじゃないの、それが毎日毎日こう惰性的にごちそうみたいな感じになっちゃったりとかするのはいけないけど、だけど今日はまあ健康的なことも考えるんだったら、今日はちゃんと健康のことを意識して選択する日、だけどこの日はお友達と飲みに行く日だから、その時になんかあれはダメだこれはダメだって言ってたら、お友達との関係性も良くないしなんかしらけるよねみたいな、そうだったらその時はしっかり食べればいいんじゃない、まあ、結局は晴れの日と毛の日っていうのを自分でルールを作って食べることが大事だよって。でそれはもう中高年になってくると体重とか体調に絶対出てくるから、そういうサインは見逃さないようにしていこうねみたいな、そうして食べるってことを楽しんでくださいって言って締めるようにしてます。
本当そうですね。なんか食べることにそのテーマがあるって素敵だなと思って、今日はまあ栄養を取るためだからとか、今日はこう楽しんじゃおうとか、
そうだから私も栄養士の人ってすごくいつもいい、ちゃんとした料理を食べてるって思われがちなんですけど、もう今日この間私はあの今日は市場調査の日って決めてカップラーメン2個食べ比べしましたから
いやいやいや、あると思います。
市場調査の日です今日は、
だからこれテーマです。
そうです、はい、なんか減塩タイプのカップ麺と、こっちはなんか高タンパクとかなとかっていうの、何が違うんだみたいな、やっぱさすがに2個持たれましたね、やっぱねやっぱやめとこえばよかったって後で思いましたけどやってみなければわからないということ、
はいはい、まあ、そんな日もありつつですよね。はい、刑務所の中でその食事を作りを通して、まあ、いろんな受刑者と関わって、まあ、いろんなメニューを考案したりとかこうコミュニケーションを取ったりってしてるわけですけど、でも食べ物が本当にその受刑者たちの、まあ、行動だったりとか、なんかこう思考をちょっと変えていくっていうのも目の当たりにしたりしてますか？
そうですね、やっぱりこう全然作ったことないかった子が、あ、これってこんな過程を経て出てできるんだと、例えばケーキを作った時に、ケーキってこんなに砂糖とか油とか入ってるんですねって気づくわけですよ。だからただ単純にコンビニでもケーキ買えばカロリーとか書いてますけど、だけどそれがなんか大量の油とか大量の砂糖っていうふうにはやっぱりこう直結しないんですよね、数字だけのデータだと。そこでやっぱり経験があるから、砂糖と油がそんなに入ってるんだって思うと、あ、ちょっと控えようかなみたいな、だからそこ経験値があるからそうなると思うんですよ、だからそういう経験値をどんどん増やしてあげたいなって私は思ってて、だから簡単に買えるようなものでも、まあ実はすごい手間暇かかってるっていうのがすごい感じたのがタケノコご飯の時で、あのタケノコをですね、あのちゃんと皮付きのものを買って、普段タケノコは缶詰のゆでタケノコを使うんですけど、そうすると彼らは缶詰から出すだけなんですよ、もうスライスされてて、だけどその時は生のタケノコを買ってきて、 こうぬかを用意して茹でてっていうことをやったんですよね、はいはい、でそうすると先生これタケノコって本当にこれが竹になるんですかってこれはっていうね何言ってんの 今更って感じですけどそうだよってこう断面を見せてここの空間がそれぞれがこうビヨーンってこんなに30センチぐらいになるから、うん、あんな竹になるんじゃんっていう話をして、うん、でここの赤いところから実はいっぱい根っこが生えてんだよとか、うん、剥くとこんなに減っちゃうから、うん、だからタケノコなんて実は廃棄率がめっちゃ高いんだみたいなことを言ったりとか、うん、でこれを今から茹でるんだけれども茹でるのに1時間ぐらいかかるからね、うん、でそれ茹でてて私がこうあちとか言いながらいろいろ茹でてるわけですよ、うん、でそれまたさえ切らなきゃいけない、うん、でそういう過程を経てタケノコご飯が出来上がりました。でそうすると先生あのタケノコご飯めっちゃうまかったですって、もうあれだけ苦労して作ってくれた姿見てるんで余計にとか言って、うん、
あ泣ける
めちゃめちゃこう人相の悪い男が言うんですよ、はい、めっちゃ抱きしめポイントですよねまた
、うん、でも本当そう前段階を知ることってあまりこう機会がなかったかもしれないです ね、 ですねいろんなことに対して、ね、
スーパーでゆでたけのこも売ってるし、うんうん、でもそこまでに実はすごい手間とかかかってて、うん、重労働なんだぞと、うん、で私がそのたけのこご飯をねたけのこ下処理した、うん、翌々日ぐらいに筋肉痛だとか言ってブツブツ言ってるんですよ、
うん
うん、ですよね。ほらあんたたちのせいで私筋肉痛になった
おかしい
でそこでまた価値を上げるっていうかすいませんすいません私の人件費がめっちゃかかってるからってあのタケノコご飯には
一応恩を着せておこう
と。そうなんですよ。
でもそうやってなんか経験からいろいろ知ってもらうっていうのも一つあるかと思いますし、はい、あともうずっとおっしゃってるその美味しくあろうとするというかこう空腹を満たすだけでいいとは思ってないっていうところもすごい黒柳さんのなんかポリシーだなっていうのは思いました。
あそうですね、なんかこう、うん、体だけじゃなくてやっぱり心も、うん、こう栄養心にも栄養をあげたいなって思うので、うんうん、やっぱりその部分で私が何ができるかなって言ったらもう私が影響を与えれる人って本当のわずかですけど、だけどこう作る工程とか手順を見せるとかこんなに手間暇かかってるんだよとか、うん、こういう工夫にするとこんな風になるんだよっていうのを、うん、やっぱり経験値があると出てから例えば自分は今までは母親に作ってもらうばっかりだったけどやっぱ作ってあげようかなっていう気持ちになったりとか、で食材選ぶ時でもこういう商品とこういう商品とあこっちを選ぼうかなってやっぱり思ってもらえるとか、
うんうん、
何かしらやっぱり食に携わってるとこう自立していく上でもうほんのちょっとのことかもしれないけど何かこう影響を与えれるんじゃないかなと思うんですよね、
うん、
だからこう釈放前教育の時でも特に水上の子たちが出てく時なんかは私と出会ってよかったよねとかはいって言わせるそこで
本当にそうだと思います黒柳さんの
嫌なことをねいっぱいあったと思うけど私と会ったことは良かったでしょって言ってはいって言えっていうもうこの圧をかけ
て、はい、でもいろんな作った数々の料理とともに黒柳さんのことは忘れないと思いますよね。
そうなんですよ、
ね
まあ、失敗もありましたけどね私が失敗して慰められたこともあります逆に、
そうですよね。なんかあの仕事を仕事にするその黒柳さんの今後の目標というのを伺ってもいいですか。
あそうですね、
うん、
なんか私は前からあの刑務所に勤める前から子どもの料理教室をやってた時期があって、はい、
うん、
でそこからあの男性のための料理教室をやった時期があるんですね、
うん、はい、
でそこでやっぱそのおじさんたちも全然料理経験ゼロだった人たち、その男は黙って外で金稼いで来ればいいっていう、女は家にこもって家庭を守れ、男は外で働けっていう、うん、そういう時代で料理をやらなくても済んじゃったっていうか、まあ、やらないことの方がかえって美徳だったみたいな、まあ、そういう時代のお父さんたちが料理を覚えてのこの家族にすごい喜ばれてたっていう、そういう姿を見た時にすごいやりがいを感じたんですよね、
うん、
でそれが刑務所でも生かされてるなって思ってて、
はい、
なんかそういうなんかこう自立したというか料理のできる おじさんを増やしたいというか、
はい、
っていうふうに思ってて、で将来は私はおじさん食堂を作りたいと思ってるんですよ
いやでもすごいおじさん食堂はなんか美味しそうです
よ。子供食堂じゃなくておじさんの、うん、おじさんによるおじさんのための食堂を作りたい、
うん、なるほどね、
はい、って思っていて、はい、 なんかそれができたら楽しいかなって。でそのおじさん食堂のネーミングも決めてるんですけど、うん、言っていいですか。
いいんですか、いいんですか。
多分そのね50代以上だったらすごい刺さると思うんですけど。
何ですか。
いいですか、
はい、
G メン75わかります。
わかります。
じいちゃんもメンズも75まです
ごい。そんな意味
今すごいビあのデデデンって、
はいはい、こうみんながこう歩いてくるのが分かりました。
そうです、
はい、
そうじいちゃんもメンズも75まで生き生きあの活動できる、あのおじさん食堂をやりたいなと思ってるんですよ。
素晴らしいですね、はい、ちょっとそれあのおじさん以外でも食べに行けるんですかね。
食べに行くのは OK なんですけど、あの作る側におばさんが入っちゃうと、うん、おじさんは萎縮しちゃうんで、ね、ダメなんですよ。
そうですね、
はい、
それもあのちゃんと担当渡さないといけないですからね。
そうなんです、
ね、はい、やっちゃうとダメですからね。
そうです。
いやちょっとぜひぜひそれ実現する日を楽しみにしておりますけれども、はい、あの本当に前編と後編2回にわたって楽しいお話たくさん伺ってきたんですが、こちら黒柳さんの著書出ております。目指せミュシュラン三つ星、刑務所栄養士今日も受刑者と臭くない飯作りますは朝日新聞出版から販売中です。皆様ぜひぜひご覧いただきたいなと思っております。もう本当たくさんのお話伺ってきましたけれども、はい、楽しかったです。なんか
ありがとうございます。
未来明るいなと思いましたはい、ということで黒柳さん、2週にわたってお越しいただきました。管理栄養士の黒柳恵子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホリミカウェンズデイホリデー。スマート HR 働くの実験室カッコカリがお届けする堀井美香ウェンズデーホリデーエンディングのお時間です。この時間はポッドキャストをお聞きのあなたからいただいたメッセージご紹介しましょう。熊本県のカステラ大好きさん40代の方です。哲学者さんの回拝聴しました。正直なところ哲学という学問には全く興味がなかったのですが、この番組を聞いて考えを改めました。はい、謝罪論の古田哲也さんの回ですね。それにしてもラッパーの方が登場したり哲学者が登場したりと出演者の振り幅が広くて本当に面白いです。普段の自分なら絶対にリストには入ってこない分野の方のお話が美香さんを介してその方の素顔に近い感じで聞けるというのはもう最高です、といただきました。ありがとうございます。ラッパーというのはモロハのアフロさんのことだと思うんですけれども、この後も本当に幅広いジャンルのゲストがいらっしゃいますのでね、あの実はちょっと私もあのゲストが発表されるまでスタッフさんたちがみんなで選んでくださいますので分かっておらずで、どんな方が出てくるのかちょっと楽しみなんですが、ぜひぜひこの後も楽しんで聞いてください。さあこんな感じで番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。メールは番組の概要欄にある投稿フォームから送ってください。現在募集しているのは番組の感想、堀井美香への質問のほかにあなたのお仕事を聞かせて、朗読で成仏、みんなのご褒美のたくさんのコーナーありますので、コーナーについて詳しくは番組の概要欄ぜひぜひご覧になってください。メッセージが読まれた方には番組特製ステッカープレゼントいたします。この番組ウェンズデーホリデーの情報については番組 X やスマート HR 働くの実験室カッコ仮のウェブサイトをチェックしてみてください。 X のフォローもお願いいたします。それではお時間です。素敵な水曜日お過ごしください。お相手は堀井美香でした。